心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。今日もですね、コロナウイルスとメンタルヘルスの続きでね、今日はちょっと私の考えを中心にお話したいと思うんですけど、一番最初の時にね、いろんな心理学者が言ってること、ちなみに私は米国の心理学雑誌サイコロジートデイというのと、心理学の専門サイトサイコセントラルという、インターネットで英語のサイトですけど、ずっと最近それで追ってるんで、かなりね、いろんな心理学者の人がね、いろんなことを研究ブログとかでね書いてることは把握してると思うんですけども、一番最初の時に見ましたよね、大体皆さん集約するとね、ある程度ね同じことを言ってるんですよね。最初の時にも言いましたように、一つはね、まず不安な、こんな時にね不安になるのはね当たり前だからね、それをね無理やりね自分は不安じゃないとか言ってね、抑えるっていうかね、否定するんじゃなくてね、不安な気持ちをありのまま受け入れると、その上でね、どうするかを考えるってことで、まずね正確な情報を求めるね、信頼のある、日本だったらね、政府の専門家会議なんかが出してるね、厚労省が出してるね情報をよく知ると。それから3番目にね、少しでもね自分でねなんかコントロールできるねものを探してね、そこを非常にね不安定な状況だけどね、自分は少しでもね自分の力でね状況がコントロールできてんだっていう、そういうね感覚ね、感じを持つことが非常にね、メンタルヘルスにね大事だという。で、最後にはね、やっぱり人とのつながりですよね。自分だけでね抱え込んでしまうとね、自分だけがこう思ってんじゃないかっていうね考えに陥りやすいかもしれないんでね、できるだけね人につながるということを言ってますけどね、そんな今日はねそれをもう少しね私なりにね広げてね、ちょっと私の考えを述べてみたいと思うんですけど、まずその不安な気持ちをね受け入れるっていうことね、これは別に実はね不安には限らずね、私はね自分の気持ち、感情って言ってもいいでしょうけどね、それにね正直になるっていうかな、それは非常にね大事なことだと思ってるんですよ。今は不安ですよね、一番いろんな感情の中でね中心になってるのはね。だけどこれ例えばね怒りでもいいと思うんですよね、怒りの感情でもね、逆に言うとね怒っちゃいけないってことはないんですよね。なんかよくほら感情をね二分してね、いい感情とかで悪い感情っていう具合にね分けてね、例えば不安とかね怒りなんかはね、その悪い方の感情ってことになってね、悪い方の感情だからねできるだけね、 排除っていうかね、なくさなきゃいけないみたいなねことになってしまうかもしれないんですけど、やっぱりね、まあね、喜怒哀楽っていうようにね、感情っていうのはね、やっぱりなんていうかな、その場面場面に応じてねあるわけで、それをね切り離してね、いいとか悪いとかって言ってしまうとね、ちょっと本質を見失うことがあると思うんですよね。非常にね、例えば怒りだってね、不正義っていうかね、それ納得いかないね、自分の時にね、怒り、当然怒りの感情が出てきて当たり前ですよね。そういう怒りの感情が不正義をね正す原動力になるわけですよね、モチベーションというかね。そういう時にね、怒りの感情が起きなかったらね、もうなんか結局ね、非常にね不合理な状況でもね、もうそのまま受け入れてしまうってことになりますよね。不安だってね、これもまあ進化のあれでいくとね、やっぱりね、なんかね、これおそらくね、こんな食べ物食べて大丈夫かなとかね、なんか動物がね襲ってくんじゃないかなとかっていうね、そういう不安な気持ちがあるからこそね、いろいろ周りに気を使ったりしてね、それでまあ人間も動物もみんなそうですけどね、それで生き延びてきたわけでね、逆に不安が低い、あまり不安を感じない人はね、その時にはね、もう無防備でね、動物に襲われてしまってるかもしれないですよね。だからなんかね、変なもの食べてね、死んでしまってるかもしれない。だから不安とかね、怒りもそうですけど、いい感情悪い感情っていう言い方はね、私はちょっとこれね、非常に誤解を招く恐れがあるんでね、今回の場合不安、逆に言うとね、非常に不確定でしょ。だってもう日々どころかね、刻々状況が変わりますよね。だからこういう非常にね、不安定な状況の中でね、不安にならない方がおかしいんでね、これも正常異常とかっていう考え方でいくとね、不安は別に異常じゃなくてね、こういう場合にこれも状況によるんでね、こういう今の状況ではね、不安になる方が正常な反応だと思いますよね。だからしっかりね、自分の不安をまあ受け止めるっていう表現どうかわからないですけど、不安な気分の気持ちをね、まあ自分でね受け入れると、そういうことはね、逆に私はね、不安を鎮めるね、一番の方法ではないかと思うんですよ。不安を抑えようとするんじゃなくてね、湧き上がってくる不安をね、そのまま自分で受け止める。それが結果的にね、大きく見るとね、不安のレベルをね、下げる、一番いい方法ではないかなと思うんですけどもね。それからまあ、あと、そうですね、まあ、正しい情報を、ね、手に入れるというのは、まあ、これはもちろん当然のことだと思うんで、それからまあ少しでも、ね、自分でコントロールできることをやるということなんですけどね、これもね、実際上ほとんどね、今の、ね、コロナウイルスに関して言うとね、原因もまだ、ね、はっきり分かってない、まあ、して、ね、治療法というのは、ね、まだ分かってないですよね。そういうだから要するに簡単に言うとね、自分でほとんど状況がコントロールできないわけですよね、実際上ね、まあ、人と離れるとかね、そういうのはまあ言ってみれば一種の、ね、対症療法であってね、根本的な問題を解決するわけじゃないんで、まあだからこれもね、私に言わすとね、ほとんどね、今の状況ってのはね、自分でコントロールできないんだってことをね、やっぱり正直に受け入れるにしょうがないですよね。変にね、自分で何とかできるなんてね、思ってしまうと、これは逆に言うとね、あまり正確な見方じゃないですよね。実際そうじゃないですからね。ほとんどもう、まあ、言葉はおかしいですけど、コロナウイルスはね、誰だってなるんですよね。変な話だけど、平等に、ね、地位とかね、収入とかね、そんなこと一切関係なくね、平等になるわけですから、まあもう、自分でね、できる、ある意味でね、コントロールをほとんど超えてるわけでね、これも基本的にはね、まあ、自分ではね、状況、基本的にはコントロールできないんだということをね、正直に受け止めてしまうよりしょうがないんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、ただ、そう言ってしまうとね、普通ね、自分がね、状況をコントロールできない、とね、ますますねストレスを高めるとかってことも言われてますんでね、だけど私はまあ 言ってしまうとね、自分でコントロールできないんだという、なんていうかね、もう、ちょっと語弊があるかもしれないけど、ね、一種のね、諦めの境地みたいにね、達してしまうとね、逆にそこからね、なんか違う考えが出てくるんではないかなと。ね。まあ当然ですけどね、まあ、自分でコントロールできないけどね、まあ少しでもね、自分でなんかやれることをやる、ね、よく手洗いをするとかね、あんまりね、人が見に出ないとかね。それでまあ、あと人とのつながりですけど、まあこれも、まあ、つながるのがまた逆にね、ソーシャルディスタンスっていう言葉なんか出てきましたよね。まあ、正確、そのまま訳すとね、社会的に距離を取るって言うんですけど、これはでもね、ある心理学者はね、それは本当はね、ソーシャルディスタンスっていうのはね、なんか、だから人とね、離れるっていうくらいね、取られるんでね、誤解されるんで、もっと正確に言うとね、フィジカルディスタンス、フィジカルっていうのはね、物理的ってことですよね。だから物理的距離、フィジカル、ソーシャルディスタンスじゃなくて、フィジカルディスタンスと言った方がいいんではないかなということを言ってる人もいて、私も実際そう思いますね。なんか、ソーシャルディスタンスって言うとね、もう人とね、社会的なことをしちゃいけないみたいな感じになっちゃいますんでね、誤解されるんでね。要するに大事なのは距離を取るってことですよね。1メートル、2メーターだからね。だから、そういうフィジカルね、物理的な距離を取ることは大事なんでね。ただそれ、だからそういう非常に限られた中でね、どうやって他の人とね、取るかっていうのもね、非常に難しいんですけどね。まあ、これ一人一人ですよね。たくさんの人 とね、コミュニケーション取ればいいってものじゃないんでね。まあ、いわゆる量よりやっぱり質の問題だと思うんですよね。一人だけでもいいですしね。もしね、別に人じゃなくてもいいんですよね。まあね、ペットといえば、ペットがいればね、ペットとつながったっていいしね、まあ、それこそね、神とかね、と直接ね、自分がつながるというね、人によってね、なんかそういうね、つながるものがあればね、いいってことでね、まあなんかやっぱりね、自分だけじゃなくてね、なんか自分となんかシェアできるね、なんかそういう対象っていうかね、そのものを探すってことはね、大事じゃないかと思いますね。まあ、で最後にね、これも前から言ってますけどね、やっぱりなんていうかね、自分を大事に思う気持ちっていうかね、自分に優しくする気持ちがね、まあ、こういう時こそね、私はね、それが非常に大事になってくるんじゃないかと思うんですよね。自分をね、変に鼓舞するね、元気出せっていうのはね、私は長い目で見るとね、逆に疲れてしまってね、よくないんではないかと思ってるんですよ。だからね、できるだけね、自分に優しくね、まあ、こういう時はね、じっとしてればいいとかね、そういうぐらいね、自分に優しくね、その人に会ったね、優しく自分にとにかく優しくやるっていうことがね、一番根本的にね、大事じゃないかなと思ってるんですけどね。ではまた。
お話は、心理学博士で、うつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組は、インターネットでも聞くことができます。FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を。大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。この世を去りたい、できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに、この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人生、でもその一部